昭和会市民クラブ阿蘇圭一。中学校給食の食品ロスゼロを目指せ。1. 薬物と詐欺事件について。問い。1. 令和3年の大麻による検挙者数は5783人、うち若者が1000人で7年前の 16.4 倍。2. 市内の詐欺の認知件数は51件。被害額は約1億1500万円で、被害者の約半数が80歳以上だが、対策はどうか。答え。1. 特に若年層に向け、正しい知識の普及啓発に努めている。2. 関係機関と連携し、一層警戒する。2. ゴミ減量の取り組みについて。問い。1. ゴミ処理経費は約22億円で、市民1人当たり約1万3600円の負担。一方、収入は1億4000万円の資源物売却がある。その内訳は。2. 全国の学校給食の食品ロスは年間で約60万トンだが、本市の状況はどうか。答え。1. 主に、古紙類が3704トンで5928万円。ペットボトルが457トンで4266万円。缶が404トンで3466万円。2. 令和5年10月までの残差は約31トン。今後も日々工夫改善に取り組み、残差ゼロを目指していく。3. 小田急線4駅周辺のにぎわい創造について。問い。1. 東海大学前駅のグルメシティと、温浴施設の閉店。2. 鶴巻温泉駅前のマンション建設計画。3. 秦野駅舎の空き店舗、それぞれの実態把握はどのようか。答え。1. 土地所有者が利用を検討中で、温浴施設は学生宿舎の建設を予定。2. 着工時期は未定。3. 現在2つの区画で活用策を検証中。昭和会市民クラブ福森真嗣。市民力により地域活性化につながる取り組みで地域力向上へ。1. 生活困窮者への支援につながる仕組みについて。問い。物価高騰の状況を踏まえた生活困窮者や一人親世帯などへの支援の取り組みはどのようか。答え。生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談や就労準備支援、家計改善支援など、生活困窮者に対して包括的な支援に取り組むとともに、子育て世帯への支援に努めている。要望、市民が安心して日常生活を送り、子どもたちが将来に夢と希望を持って健やかに成長できるよう、困りごとを抱える市民の実情を把握し、一過性ではない一人一人に寄り添った支援に引き続き取り組んでほしい。2. 市民力を生かした観光振興の取り組みについて。問い。弘法山公園利活用方針の策定をはじめとした市民力による地域経済の活性化につなげるための取り組みはどのようか。答え。市内商業者などによる協議会や市民団体との意見交換会などを実施し、方針の策定を進めているほか、各事業やイベントに携わってもらうことにより、連携体制の構築に努めている。要望。本市の魅力である秦野名水など地域固有の資源・ブランドイメージを有効活用して、地域の人材が活躍できる場作りを行い、 市民が生き生きと暮らす活力ある町、秦野を目指し、適正な市政運営に努めてほしい。陳情意見書。生徒・保護者の負担軽減のため、私学助成の拡充を。令5陳情第18号。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。令5陳情第19号。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。願意。講師の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の拡充を図るよう、国と県に意見書を提出してほしい。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、高校進学にあたり、講師格差があることは望ましくないため、国や自治体においては、私学助成や就学援助を充実させていくことが必要である。また、神奈川県においては、令和5年度に私立学校に対する経常費補助額が増額されたが、全国と比較すると、まだ国の基準額などに達していないため、採択し、国と県に意見書を提出すべきである、との意見の一致を見た。本会議での賛成討論。日本は世界的に見ても学費が高いと考えるため、すべての子どもたちの学ぶ権利を守る必要があることから賛成する。採決の結果、委員会、採択、賛成全員。本会議、採択、賛成全員。委員会提出議案第3号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出について、要旨。講師の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちの学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を図るよう、国に意見書を提出するもの。採決の結果、本会議、原案可決、賛成全員。委員会提出議案第4号。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出について、要旨、未来を担う子どもたちのために、私学助成制度を改善し、保護者の経済的負担の軽減、教育の機会均等を図るため、令和6年度予算において、私学助成の一層の拡充に努めるよう、県に意見書を提出するもの。採決の結果、本会議、原案可決、賛成全員。診療報酬と介護報酬の引き上げを。令5陳情第16号。国民の命と健康を守るため、政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充し、すべてのケア労働者の賃上げや人員増を求める陳情。願意。丸1。医療や介護現場で働くすべてのケア労働者の賃上げと人員配置増につなげるよう、診療報酬と介護報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。丸2、すべての医療機関や介護施設に行き渡る物価高騰支援策を拡充することについて、国に意見書を提出してほしい。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、現在、国が協議している令和6年の改定に、処遇改善や物価高騰支援策が盛り込まれていることに加え、今後も賃上げを引き続き行っていくことから、国の動向を注視していく必要があるため、趣旨了承とすべきである、との意見の一致を見た。採決の結果、委員会、趣旨了承。賛成全員。本会議、趣旨了承、賛成全員。
医師・看護師などの人員確保と 公衆衛生体制の拡充を。令5陳情第14号安全安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める陳情。概要丸1医師・看護師・介護職員などの配置基準を抜本的に見直し大幅に増員すること、またケア労働者の賃上げを支援すること。2医療や介護現場における夜勤交代制労働に関わる労働環境を抜本的に改善すること。3新たな感染症や災害対策に備えるため公立・公的病院を拡充・強化し保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。4患者・利用者の負担を軽減することについて国に意見書を提出してほしい。付託委員会文教福祉常任委員会委員会での審査状況。委員会としては現場で働く人のことを考えると本陳情の趣旨は理解できるが、現在各事業所は人手不足により人材の確保に苦労していることを考慮すると配置基準を見直し大幅な増員をすることは難しいため趣旨了承とすべきであるとの意見の一致を見た。採決の結果、委員会趣旨了承賛成全員、本会議趣旨了承賛成全員。介護保険制度の抜本的な改善、介護従事者の処遇改善と増員を。05陳情第15号介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める陳情。概要1社会保障費を大幅に増やし、必要な時に必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料、居住費、食費の負担軽減、サービスの拡充など、介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。2利用料2割負担の対象者の拡大、要介護1、2の保険給付外し、総合事業への移行など、介護保険の利用に新たな困難をもたらす見直しを実施しないこと。3介護報酬を大幅に引き上げること。また、その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策を講じること。4全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。また、介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うことについて、国に意見書を提出してほしい。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での審査状況。委員会としては、制度の見直しなどについては、随時国で行われていることに加え、介護従事者の給与引き上げについても、現在、令和6年の改定に向けて協議されている。2030年代半ばまでに、処遇改善や最低賃金の大幅な引き上げを目指していることから、趣旨了承とすべきである、との意見の一致を見た。採決の結果、委員会趣旨了承。賛成全員。本会議趣旨了承賛成全員。本会議と常任委員会の会議録 インターネットで閲覧できます。本会議における一般質問や議案審議をはじめ、常任委員会などの会議録を会議録検索システムから検索・閲覧することができます。このシステムでは、発言のすべてが検索・閲覧できます。多くの皆様からのアクセスをお待ちしております。こちらからアクセスできますと書かれた二次元コードがあります。